鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、いきみえです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第1週目は俊太郎の用語チェックをお送りしています。鳥越さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2014年最初の配信です。はい、鳥越さん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
まだ正月済んで1週間ぐらいですか。
はい、そうです ね、はい、
松の内は正月気分はまだ抜けないかもしれないけども、
はいはい、そうですね、
やはり一応、年頭にあたって、はい、今年1年をちょっと展望してみようかなというふうに思いますが、うん、それでいいですかね。
そうですね、
うん、皆さんもね、はい、そういう今年はどういう年になるのかなというふうに、
まあ、こう想像しながら年明けを迎えたという方多いと思いますけれど、ね、鳥越さん、まず年末年始はどのようにお過ごしになられたんですか。
年末はですね、31日まで NHK の生放送がありまして、
はい、
紅白歌合戦の直前番組、はい、楽しいニュースという日本、それね、2時間近く、
はい、
生放送で付き合ってました。
あ、じゃあもう年末31日まで
仕事あります、
ね、お仕事だったんですね。
で、正月明けてからはまあ家でゆっくりしてますよね。
あ、なるほど。
5日間ぐらいはゆっくりしました。
うーん、
その間に娘からうちの奥さんに風邪がうつり、
はい、
そして正月中ずっとうちの奥さんが咳をしておりまして、
あ、
その咳をもう私ずっと浴び続けて、
はい、
そして私は免疫力高いので、はい、風邪にはならんぞというつもりで受けてて、今のところ風邪は移ってないんですけど、やっぱり菌が喉に来たらしくて、
はい、
喉がやっぱりちょっと声がこういう、
そうですね、
しゃがれ声になってるんですね。これはあのうちの奥さんの菌が私に移ったせいです、はい、
喉に来ちゃったんですね。
私は普通にちゃんとあの普通の生活してたんで、
は
い、風邪にはなってないんですけど、はい、喉までは来てるんですね。
そうですね、
喉をちょっとなんか喉に菌が取り付いてて、今私の体の中でですね、
はい、
それ以上進めさせないように、
うん、
私の免疫力が戦争してる、
あ、
まあ、そういう状態ですね。
ちょっとね、喋りにくいかもしれませんが、
まあ、ちょっと喋りにくいで皆さんもお聞きづらいかもしれませんけど、
はい、
お付き合いを願いたいと思いますが、
はい、
今年はですね、私は結構、まあ、動乱の年になるのかなと。
動乱、
結構激しい動きがあるかなと思いますね、はい、まあ、大きく分けて経済的にはやはり4月の消費税増税、つまり 8% になるよと、
ね、いよいよ
これで、まあ、日本の経済がですねどうなるのか、はい、まあ、これまではあの順調に来ていたアベノミクスがですね、アベノミクスと言われている日本の経済がそのまま順調に右肩上がりになっていくのかですね、消費増税によって景気が腰折れするのかという、まあ、これはまだ誰もがいろんなことを言っていて、はっきりした答えは出ておりません。
そうですね、
僕も分かりません。
まあ、でも年末の時点ではいい方向に向かっているというニュースも多々見られましたけれどね。
いや、それは日本の経済これまでのところは株高円安で、
はい、
一応あの一部の大企業がですね、はい、輸出企業ですね、
うん、
円安のおかげで儲かっていると、
うん、
そのいろんなそれの関連で、はい、関連会社なんかは多少は業績が良くなっているというだけの話で、日本全体から言うと中小企業がほとんどですから、はい、ほとんどの中小企業は必ずしも良くなってない、
うん、
それどころか、円安によって輸入する物資が、はい、原材料ですね、物資、はい、原料が高くなってきたために、
はい、
価格にその原材料分の値上がり分を商品の販売価格に上乗せするかしたら売れなくなるということで苦しんでる中小企業が多い。
なるほど。
でそこへ来てじりじりと今物価上がってるんですね、
はいはい、
いろんな意味で輸入品がいっぱい多いですから日本は、はい、食料の自給率といっただけでも、はい、39% ぐらいしかないので、
はい、
60% 近くは、まあ、輸入してるわけですね、
はいはい、
輸入品ってもう明らかに為替レートの影響を受けますから、
はい、
円安になれば必ず物価に上昇につながって
くる、高くなりますよね、
だからおそらく、まあ、これから春にかけてですね物価上がっていきます、
はい、
でそれにプラスして消費税がもう一律 3% ずつ上がりますから、
はい、
これはやっぱね一般消費者にとっては、
はい、
どんどんお金を使うというような状況ではない、
そうですよね、
ですね、
それから分かりますもんね、こうは本当にこう払う分が多くなったんだっていうのを、
財布からお金を出す時点でやっぱり実感しますからね、そうするとそれはやっぱり一般に言われているように若干景気には影響が出てくるだろうと、
はい、
買い控えが出てくるということで、
はい、
まあ、これがどれぐらい続くか分かりませんけども、
はい、
消費が活発になってそれから企業会社も設備投資をどんどんやって、そして全体として消費、いやいや日本の経済が活気を帯びてですね、いわゆる景気が良くなるという状況になるのかね、
はい、
それとも消費増税をきっかけにガクンとなって、
はい、
また元に戻ってデフレという、つまりね、物は売れないと、
うんうん、
お金はね結構金融緩和でお金はジャブジャブあるんですよ、
はいはい、
ただしそれは一般市中にはあんまり出回ってなくて、
はい、
ほとんど民間銀行の中に眠ってるんです、
うんうんうん、
銀行の中に眠っていて、
はい、
それが設備投資や一般消費者の消費の分には回ってないので、まあ、そういう状況で、はい、この消費増税というのを迎えた時にどうなるのかと、僕は決して楽観はできないと思います。
正念場ですね、
ですね、経済的にはそういうことですね。
うん、
それからもう一つは、
はい、
これは分からないんですけど消費増税前か後か分かりません、
はいはい、
まあ、しかしこれから国会は予算の審議に入りますから、
はい、
新しい新年度のね、
うん、
新年度の予算中はなかなかできないと思いますが、
はい、
安倍政権の念願である、集団的自衛権の行使、はいはい、集団的自衛権を認めますということがですね、うん、
はい、
これはかなり国民的な論点、議論の的になっていきます、
うん、
でただしこれは手続き的に言うと、
はい、
集団的自衛権は内閣法制局が長官の名前で、
はいはい、
今までは憲法9条があるので認めませんと、うん、認められませんと言い続けてきたんですね、ずっと自民党政権下でも、
はい、
でも今回安倍政権になって法制局、内閣法制局長官の首をすげ替えたわけですよね。で集団的自衛権行使に前向きの人を、
はい、
外務省出身の官僚を後釜に据えた、
はいはい、
そういうことによって内閣法制局の壁はこれで一つ取り払われたということで、
はい、
あとはもう閣議で、
はい、
それを承認すればいいわけですから、何もその集団的自衛権行使を認めるということの阻むものは何も、物理的に阻むものは何もないです。国会にかける法案でも何でもないんで、勝手に安倍政権がやっちゃえばそれで終わりなんですね。しかし国民の中にはものすごい反対の意見が多いの で、
そうですよ、ね、
これはまあ結局集団的自衛権を認めるとですね、
うん、
戦争ができる、アメリカと一緒に戦争をできる国になっていくわけですね、つまり憲法9条で国際紛争を解決する手段として武力行使しないということが憲法9条ではっきり書かれているにもかかわらず、集団的自衛権行使を認めちゃうとですね、アメリカと一緒に戦争ができる国になる。これはもう戦後の取ってきた日本の方針の180度大転換になるわけですね。つまりこれまで日本の自衛隊は一発も銃弾を撃ってこなかった、
はい、
どこの国の人も殺害してない、
うん、
ね、手は汚してないし、
はい、
太平洋戦争中に日本の軍隊が、
はい、
戦争をした以後、うん、それが昭和20年8月15日で終わった以後ですね、
うん、
日本人による他国の国民をですね、うん、殺傷するような行為は一度もなかった。
そうです、ね、
それは日本の平和な国家で来た、
はい、
でそれは世界的にも評価されて、 それを集団的自衛権を行使するという名のもとに戦争ができる国、安倍さんの言葉によれば積極的平和主義という名のもとにですね、はい、そういう国に変えてしまう。これはね、日本の国がね、根底から変わるということなんですね。
いや本当にそうですね。
だからこれはおそらく閣議でちょろちょろっとやるだけではなくて、はい、本当は国民投票にかけるぐらいの大きな大問題なんですね。だからこれは安倍政権そのものがそんな国民投票とかいうことをやらない限りですね、
はい、
パッといかれてしまいますので、国民がそれに対してどれだけ反発を覚えて、市民運動がどれだけ盛り上がるか、
はい、
そして世論調査で安倍政権の支持率がどれだけ下がるのかね、これね、反対の強いものを押し切っていくとね、ということで、はい、まあ、そういう意味で言うとそのかなりこれをめぐって、
はい、
大きな議論が巻き起こるので、まあ、動乱の年といったのはその消費増税と、はい、この集団的自衛権の問題2つ、まあ、一方まあ、多少これは、はい、まあ、後ろ向きじゃなくて前向きの楽しい話は、まあ、ソチオリンピック、
そうですね、来月ですね、
ここで、来月ですから、これはもう国民全体にとってはね、
はい、
フィギュアスケートで浅田真央ちゃんが金メダル取るのか、
ね、
羽生結弦君が金メダル取るのか、
はい、
楽しみですよね。サラちゃんが、
はい、
スキージャンプで、金メダル取るのかっていう、まあそのぐらいしかないかな、あとはあんまり金メダル候補いないよね。
そうですね。
それにしても、まあ、オリンピックですから、日本国民のこの、ナショナリズムというか、いい意味でのナショナリズムね、日本の国というものを、まあ、改めて再認識する、そういうことはまあ、悪いことではないと思います。
ありますよね、まあ、6月もブラジルでサッカーのワールドカップ、
ブラジルか、
そう、今年はあるんですよ、
ね、
これも盛り上がりそうですけど、
これも盛り上がりますね。スポーツ面では結構ね、いろんなイベントがあるので、
壮大イベントが、はい、ただ、まあ、鳥越さんが今おっしゃっていた消費税増税、それから集団的自衛権の、まあ、行使まではいかないですけど、
行使を認めるというね、
認めるということ
を閣議で決定すると、
はい、去年は NSC 設立、それから
特定秘密保護法案成立しましたね、
はい、
で武器輸出三原則もなし崩しになってるし、原発も再稼働にずっと舵を切っていますよね、
はい、
安倍政権下では原発は外国に売るわ、
はい、
再稼働もおそらくどんどん認めていくという方向ですよ、
はい、
だからもう福島第一原発事故はなかったかのように、
はい、
まあ、安倍政権はやってますよね。
そうですよね、原発輸出にも積極的ですし、
それから、普天間の飛行場の移転の問題も、
はい、
沖縄の中山知事はじめ沖縄を攻めて、
はい、
まあ、追い込んだ形で最終的に中山さんは辺野古にの会場を埋め立てることを承認してしまいましたよ ね、
しましたね。
あれだけ県外と言っていたのに、
はい、
国民との公約を、まあ、完全に裏切って、知事がですね、ああいうことになった。これも安倍政権がおそらくいろいろ画策した結果でしょう、まあ、そういうそのいわば国民の中ではなんとなく今安倍政権に対してですね、
はい、
当初思ってたよりは、
はい、
ちょっと違うんじゃないかという気持ちは、まあ、強いことは強いと思いますね。
まあ、昨年はデモが結構行われましたので、はい、今年、まあ、選挙というのは東京都知事選挙ぐらいですかね、まあ、まあ、
名護の市長選挙がありますよね、はい、名護市長選挙があって都知事選ですね、
はい、それに伴ってやっぱりこう国民がもっと自分たちの意思をこう明確にする、伝えていくっていうのも大事ですよね、
まあ、でも国政がないのでね、
うん、
なかなか難しいですよね、うん、あとはもう世論調査などで出てくる、まあ、これが世論だという数字、うん、
はいはい、
まあ、これは結構ね、政権は気にしてるから、
はい、
支持率が下がればそれは気にするわけですよね、
うん、
だこれは大事だし、
世論調査、
まあ、そのために国民がやっぱりなんかこう行動しなきゃいけない、
はい、
うん、声を出す、
うん、そうですね、
うん、そういうことをなんか、うん、やらないと、
うん、
これはおそらく国の性格を変える大きな曲がり角なんでね、
うん、
このまま曲がってしまっていいのか、
う
それともこれまで通り歩いていった方がいいのかというね、そういうことをまあ国民が問われてるんだと思いますよ。だからそういうことをね、国民の皆さんが本当にどこまで分かってるか分かりませんけど、まだまだ気がついてない方が多いと思うので、できるだけ僕は大きな声で、これは大事な分かれ目ですよと、ね、皆さん自分の判断をしてくださいと、いうことを言い続けたいと思ってます。
よろしくお願いします。でリスナーの皆さんもぜひ今年1年もこのニュースの職人チャンネルお聞きいただければと思います。
よろしくどうぞ。
鳥越さんありがとうございました。
はい、どうも。
番組では皆さんからの疑問質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。またはフェイスブックページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることから、わからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。